ではふるさと元気情報前半を始めましょう。群馬県嬬恋村の木村道弘さんとお話をいたします。木村さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
今朝は群馬県嬬恋村、どんな朝を迎えていらっしゃいますか？
そうですね、今日は曇りといいますか、霧ですね。
霧、
はい。まあ、しかし今年は嬬恋村も空梅雨だと思いますね。
あ、そうですか。あまり行かないですか？
あまり雨がなくて、ですから、蜂もね、蝶々もね、飛びやすいですしね、高原の花々にとっては、今年は実とか花、種をつけることができる絶好のチャンスだと思いますね。
はい、雨が少なすぎて心配ということはないんですか？
そんなことはないと思います。
そんなことはないですか？
はい、
はい、木村さん、今日はどんな話題を届けていただけるんでしょうか？
はい、今日はその嬬恋村のツツジのお話をしたいと思います。
お、東京はもう終わりましたけれどもね、
はい、
今そちらは見頃ですか？
そうですね、山ですから、土壌が酸性ですので、ツツジの仲間が必然的に嬬恋村には多いのですけれども、今私の万座温泉付近では紫ヤシオという名前のツツジが咲き乱れています。紫ヤシオという名前は紫色の染料に8回も浸して染め上げたような美しい色から来ています。私も非常に大好きなツツジで、先日色の図鑑を持って花に合わせに行ってみました。
あ、花の色と合わせて、
はい、でもそのぴったり、くる色がなくてですね、こうあやめ色とマゼンタの色とですね、ボタン色、その辺をこう、混ぜ合わせたような色だということが分かりました。あとその花の形が非常に特徴がありましてね、ツツジの花は正面から見ると星型に見えるんですけれども、紫ヤシオは星型には見えないですね。
どんな形なんで
しょうね。こうね、花がこう丸っこくてですね、こう正月にこうあげるタコのヤッコダコっていうのがあるんですけども、あれにこう袴を履かせたような形でですね、こう非常にこう体を開いているというか、これはすみません、ちょっと見た人じゃないと言い表しようがないんですけどね。万座温泉近くのけなし峠というところでは今が旬ですから、ぜひ訪ねてみていただきたいと思いますね。
紫色ですからね、
はい、
でしょうね、
ですよ、
見てみたいですね、
はい、
他にはどんな花がありますか？
そうですね、群馬県の花といえば蓮月ツツジなんですけれども、嬬恋村には香沢温泉付近に湯の丸山という山があって、そこには蓮月ツツジの大群落があります。国指定の天然記念物で、蓮月ツツジの数は60万株もあると言われています。
60万、
はい、
60万
と相当、
そうなんですね、
大群落ですね、
はい、これはこの山は明治37年から湯の丸牧場という牧場になっていましたね。蓮月ツツジは毒があって牛が食べなかった、食べ残したことで大群落になったようです。
あ、他の草を食べてしまって蓮月ツツジは残っていたということですね。
そうですね、はい、でその私もその昭和35年頃に撮影された、湯の丸山の写真を見たことがあるんですけども、確かに現在よりもこうずっと、ね、山の高いところにまで蓮月ツツジの群落がありました。しかしですね、この、畜産業が低迷衰退していったことによって、最高300頭ほどいた、そういったその、家畜もですね、30頭ほどまでに落ち込んでしまっているんですね。それでこう山は草原からこう森林化していってしまいまして、蓮月ツツジは太陽の光が大好きな植物ですので、暗い森の中では育つことができなくて、一時はだいぶ、衰退してしまったようなんですね。
じゃあ昔に比べれば随分減ったということなんですよね。
そうなんです。実際にはですね、きれいで美味しい水や空気とか、野菜や果物、食肉も、農産村が支えている部分が大きいと思います。ですから日本人のライフスタイルというか、食や流通の形態が変わってしまうと山の風景は変わってしまいますよね。1991年から始まった牛肉の輸入自由化も畜産業を衰退させた原因の一つです。しかし平成12年頃から嬬恋村教育委員会が窓口となって、役場の職員の方々や地域住民、嬬恋村の小中学校、高校、ボランティア団体等が集まって毎年保護増殖活動を行っています。活動内容は かつて牛馬が食べていたはずの植物を私たちが下刈りしたり除伐したりします。チェーンソーで木を切り倒す作業もあります。そうやってもう随分回復したんですね。この放牧による連月筋群落の形成維持というのは、長い間日本人の生活文化史の中で育まれた一つの文化遺産ですから、この景観を失うということは極端に言えば文化を一つ失うことを意味します。だからこそ地域が一体となって未来世代にこの風景を引き継いでいきたいと思っているんですね。
60万株にも回復した大群落ですね。
はい、
連月筋というものは見頃は、
はい、
いつ頃なんですか？
間もなくです。
はい、
でその来週と再来週あたりがピークだと思うんですね。それで私たちの妻恋村インタープリター会では6月18日、19日の2日間連月筋群落を鑑賞するハイキングイベントを行います。もちろん私たちの、解説付きです。朝10時から昼食休憩を含めて午後2時半には終わるハイキングですから初心者でも大丈夫です。ぜひご参加ください。詳細は妻恋村インタープリター会のホームページをご覧になってください。
楽しみですね。
はい、
他に何かありますか？
はい、この湯の丸山のふもとには旧風間温泉紅葉館という宿があって、まあ、というかこの湯の丸山の地主さんなんですけどね、その脇に雪山参加の日というものがあります。この紅葉館には大正15年に京都帝国大学の山岳部がスキー合宿に見えたそうです。メンバーには第1回南極越冬隊長をされた西堀栄三郎さんのほか、そうそうたるメンバーだったようです。しかし天候が崩れて宿に閉じ込められてしまい、退屈紛れにアメリカ民謡愛しのクレメンタインのメロディーで山岳部の歌を作りました。それが後に雪山参加となって山を愛する人に親しまれるようになりました。まあ、歌詞はですね、これ著作権の関係で、言えませんので、今日は最後にちょっと、しのぶえを吹いてですね、
しのぶえのメロディー、
はい、メロディーを紹介してお別れしたいと思います。
はい、
ごそばつ様でした。
ありがと
うございました。良い一日を、はい、お過ごしください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の演奏は群馬県妻恋村の木村道博さんでした。、はい。